Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト、第347回夏休みスペシャルということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です、
台風9号10号です。
はい、9号10号ですね。
これ先週8号9号だった
んですね。そうですね、まあとりあえず8号は何だったんだろうっていうような、
本当本当、すごかったですね。
来た、来るぞって思って、
あっという間にね、
台風の目にも入ったかなと思ったら、
本当夜晴れ、もう晴れてますよみたいな。
そうですね、なんか台風の目長いなぐらい、みんなで言ってたんですよね。
で、夕方にアスファルト乾いてましたもんね、
はい、そうですね、で9号はまあちょっともう関係なさそうですね。
ああ、そうですね。
で今これ配信13日にしてると思うんですけど、はいはい、10号がどうなってるかっていうのが、まあこの頃には分かってるかなっていうようなですね。はい、そんな感じなんですけども、さあ最初に夏休みスペシャルと言いましたけども、今週はですね、イケ FM では流れませんと。は
い、ネタネタ何でも喋っていいってやつ、年に1回2回しかないやつですね。
もう縛りがないというですね、ありがたい放送にはなるんですけど、
切って切りまくる
って、ね、はい、そうですね、時間も制限もなければですね、だからまあ普段は30分は絶対喋らなきゃいけないので、ネタがない時どうしようかなとか言ってるけど、今日ね、ネタは正直そんなに用意してないんですけど、まさか50分とかなっても大丈夫というですね、10分で終わっても OK、 50分になっても OK ということで、はい、ということになっておりますけども、一つですね、ちょっとお知らせがてらですね、ちょっと今週あった話をちょっと話そうと思うんですけども、今週ですね、ちょっととある方から、なんか親戚がですね、壱岐に、壱岐で働くことになったと。で、壱岐で働くことになったんですけども、まあ、ちょっといろんな諸事情があって、ちょっと今落ち込んでると。で、なんかちょっと単純作業をクリックするときに、ちょっとなんか寂しいなってなったときに、壱岐島ポッドキャストっていうのがあるよっていうのを勧めていただいたらしいんですよね。そしたら結構ハマっていただいたそうで、はい、で楽しみに聞いてくださってるという話を聞いて。壱岐
で関係ない方なんですか？
ちょっと関係あるみたいですけど、はい、
親戚がいる
とか、そんな感じらしいですね。はい、でそこでですね、なんかそういう話とかをですね、なんか伝えたいと。はい、っていうことでですね、いつも冗談で76がアットマークって言ってますけども、まあ、ボブさんのこと聞いたら、たまにメールが本当に届くらしいんですけども、ボブさんから あんまり受け取ってないので、なのでですね、もう、実を言うと今、
作った
本当に今作ったんですけど、今僕は福山先生の前にちょこちょこ作業してたのはそれだったんですけども、Gmail で、専用メールアドレスを作ってみました。はい、ということで、わかりやすいです。IKIPC ポッドキャストですね。IKIPC 765、一応入れさせていただきます。
なるほどね。
IKIPC 765アットマーク gmail.com ということで、ちょっとですね、アドレスを作らせていただきましたので、もしですね、なんかご意見、苦情等あれですね。今週もしかしたら怪文書とか届くかもしれないですけど、よっぽどですね、よっぽどの罵詈雑言じゃなかったら紹介させていただこうと思いますので、はい、よかったら IKIPC765 atmarkgmail.com の方までですね、ご意見等をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
ダイレクトだからね、これね。
そうですね、ちょっとネタがない時なんかに紹介させたらなと思っておりますので、
最近なんかあれですね、特派員ハインさんが、
そうですね、はい、そうですね、特派員さんからのタレコミ情報もこちらから、
そうですね、
はい、お待ちしておりますので、
あとはね、各地でね、はい、私こそ、
そうです、
特派員になりたいという
方です、ね、はい、東京の域情報なら任せてくれとか、
そうそうそう、
香港の域情報なら任せてくれ、
香港か、今時代だな、
そうですね、はい、
タイムリーですね、
はい、いろんなとこからの特派員をお待ちしておりますので、
まあ、でもそういうあれで、香港からね、今なんか、サイドリーダーかとか言われてもね、困りますけどね。
はい、もう今この目の前に最前線で
騒ぐ
ですね、それでももう気をつけてくださいとしか言えない。
孫さんがなんかニュースウィークじゃないや、はい、なんかあれ買ったんですよね。
はい、なんか
買いましたね。
アリババじゃなくてですか。
いやいや、孫さんの、あのファンドで、はい、なんかアメリカのニューズウィークだったのはどこだ
ったんだろう。そうです
か。昨日からニュース流れてましたね。
それちょっと見てなかったですね。うんうん、
まあ、はい、新しいメディアとしてね。
そうですね。
ポッドキャストも頑張ります。はい。
で、もしよかったらですね、あの、息の、息 FM でもこれ流れてますので、うん、今週は流れないですけどね、うん、流れてますので、例えば息の方へのメッセージなんかってですね、うん、なんか誰かの悪口とかやめてください。ね、個人攻撃とかですね。
2チャンネルじゃありません
。そうそうそう。あとお母ちゃん元気とかですね、そこら辺もピンポイントすぎるので、そこら辺もちょっとそれは自分で LINE してくれっていう話で、
誕生日のコーナーとかできちゃうから
。あ、そうですね、誕生日のコーナーはちょっと許容範囲として、
なんか昔やってましたよね、
はい、はい、やってましたよね、うん、はい、そんな感じで、まあ、皆さんのですね、ちょっと思い立ったもの、はいはい、で、もし都合が悪いのか、こんな人からこんな感じで来ましたけども、こういうのはちょっと、ね、一応報告だけはいたしますので、はい、ということで、はい、メールがある方はよかったらですね、送っていただけたらなと、うん、まあ、こちらラジオが始まってもですね、来週もまたちょっと告知させていただこうと思いますので。
そうね、そうね、最近でもなんかメールとかあんまりね、皆さん使わないとか言って、
そうですよね、
うちも病院こう今システム入れ替えて、はい、なんかメールでいろんな情報が届くみたいにしてるんですけど、うん、はい、いやメール使わないんですよねって言われることが多くてですね、はいはい、今ほら娘留学に行ってるじゃないですか、はい、だからいつもフェイスブックでこう近況をみんなが知れるようにあげなさいって子供たちに言ってるんですけど、最近ねインスタなんですよね、若い子。
なるほど、まあそうですね、
はい、しかもほらストーリーとか言って24時間で消えるじゃないですか、うん、昔は現地に到着したら現地の写真を上げて、はい、あ、無事に到着したんだなってみんな我々委員が確認をしてたんですよ、はい、最近はインスタでストーリーで上がるから24時間見ないと、はい、
え、うん、そうですね、
はい、え、着いたのって話になって、いや、なんか上がってましたよみたいな、はい、もうすでに消えてるみたいな。
そう、だから最近福山先生ストーリーをチェックされたりしてたわけ
です
ね。なるほど、なるほど。福山先生がですね、アイコンがあそこにピョンとついてる時に、
う
ん、あ、福山先生珍しいなってこの前思ったんです
よ。そうなんですよ。
だから20キロ対25キロの時に思ったんですよ、
娘たちがもうみんな、はい、みんなストーリーなんですよ、ね、
はい、なるほどなるほど、
うん、時代を感じます。
でも僕も正直言うとそうですね、ストーリーか、うん、ツイッターぐらいですね、今投稿してるものって言ったらですね、
ね、なんか Facebook なんか下火ですよね、
はい、そうですね、特に若い方はもうアカウント持ってないっていう方が大半になってきましたね、
う
ん、
そうそうそうそう、でもまあ会社は一緒だけどね、
はい、はい、そうなんですよ、ね、インスタです、うん、ただインスタ自体も、まあ、今度いいねがなくなるとか言ってましたけど、
はいはい、ましたね、
ちょっとストーリーじゃなくて通常の投稿に関しては少し下火気味なのかな
って、ね、そうですね、やっぱ、はい、まあ、時代はそういう風になっていくんです
よね。そうなんですよね、で TikTok とかもなんかいろいろ広げていくというけど、なかなか TikTok は私たち世代ではなかなか、
ね、
ハードル高いところはありますけど、
いや、ほら Facebook ってすごい情報で、はい、昔はこうなんか息でも新しいお店ができると、うん、はい、すぐにみんながバーッと投稿してくるけど、ね、はい、最近ほとんど投稿ないです
よ ね、 そうですよね、
うん、新しいお店誰も行ってねえのかって話になりますね、
はい、でこの前ですね、そういえば六本松の蔦屋書店にちょっと行ってたら、それこそ TikTok の会社の人が来てて、うん、あそこ結構ワークショップいろいろやってるんですよね、うん、でワークショップやってて、それで何やるのかなって聞いてたら、うん、大人のための TikTok 講座みたいな、はい、だからその若い、
そうそう、そう、
若い人だけじゃなくて、うん、TikTok を大人がこう活用するとか、うん、そういうのの講座をやりますって言って、その後時間がなかったから、うん、もう無料のワークショップだから時間があったら聞いてみたいなと思ったんですけど、だからちょっと、はい、
まあ、世の中全てがなんかいろんなものが出てきて、はい、SNS にしても、はい、まあ、そのなんとかペイにしても、まあ、いっぱいあるじゃないですか、はい、めんどくさいんだよね、はい、もうどっか一人勝ちになってくれないかなって思うんだけどね、
はい、セブンペイが豪語してましたけどね他は淘汰されるだろうって言って一番最初に淘汰されました
もう笑い話ですよね、はい、今週は言えますね、
そうですね、この後ですね、ニュースの頃で、はいはい、キャッシュレスの話もありますので、そちらの方でもいっぱい入っていただけたらと、
はいはいはい
はい、思いますので、
ね、キャッシュレスに関して、
はい、ということでですね、うん、まあ、この先ほど言いました IKIPC76@gmail.com にもですね、うん、なんかいろんなご意見をですね、うん、いただけたら、ちょっと年末スペシャルとかでですね、はいはいはい、毒メールとかも一気に放送なんていうのも面白いかなと思って
みたりですね、はい、政治関係とかね、
そうですね、うん、ちょっとですね、ちょっと僕たちがなんか命を狙われるとかそういうのはやめてください、
あ、なるほど、ね、ガソリンマックとかやめてください、ね、そうですね、なんかね、はい、昔ねありましたね、なんか懐かしいけど、時々ほら7月ぐらいになると上がってくるけど、はいはい、昔選挙やったじゃないですか、ユーストで生中継しましたよね、
やりましたね、やりましたね、
なんかね、はい、お怒りのねメールとかいただきましたね、
はい、そう、いただきましたね、はい、面白かったですね、
本当 知ったことかボケみたいな感じですね。
いやもう今日はいこの後のニュースが怖いなとじゃあ思いながらじゃあオープニングの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースいきたいと思います、うん、ということでですね、実を言うと、はい、今日使わせていただく生き新聞さん、はいはいはいはい、8月9日発行分なんですけども、うん、8月16日はお休みと休刊になっております、はいはいはい、でなので8月16日次回の放送のためにですね、うん、ニュースをある程度取っとかないと来週が苦しくなると。ただですね、はい、今週は何度も言う通り、はい、ポッドキャスト限定放送なので、はい、普段ラジオの時には絶対取り上げないようなニュースを、う
ん、出た
使っていこうかなと、はい、思っております。正常
ですね。
はい。ということでですね、うん、今日取り上げるのは8月9日の一面ですね、生き新聞さんの一面にあります、うん、ケーブル施設再構築議案ということで、うん、市議会8月会議で審議ということで、うん、はい、市議会、議会運営委員会は2日、うん、定例会8月会議を9日に開くことを申し合わせましたと。う
ん、
はい。
今日じゃん。
あ、本当ですね。うん、収録日今日9日やってるんですけど、はい、上程予定の議案は、総額、うん、はい、6億7230万円を追加する今年度一般会計補正予算案で、上程予定の議案は、総額6億7230万円を追加する今年度一般会計補正予算ということで、はい。で、まあ、6億7000万も何をですね、追加することがあるんかなと思ったんですけども、このうち、6億6000万円が市ケーブル施設再構築事業ということで、うん、6億7230万円分の6億6000万円がケーブル施設再構築事業案ということで、他は逆に1230万しか、はい、予算修正はないみたいですけども、はい。ということで、何にこの6億6000万を使うのかというのが、うん、来年度から、うん、本当かな、市ケーブルテレビの指定管理者が関西ブロードバンド株式会社から光ネットワーク株式会社に変更されることに伴い、当初案ではですね、今年度からこの6億6000万がいらない状態で移行する予定だったんですけども、変更されることに伴い、業務引き継ぎの協議が合意に達しなかったことから、サーバーなどの機器の調達、契約者情報などの収集、稼働のための情報の入力、設定対応年数を超過した機器の更新など再構築を行うと。
これ誰が払うの？
税金でしょうね。
ありえないでしょ、それ。誰が言った契約した
の？もうおっしゃる通りで、これはもう多分、今の人たちはもう家中の国を拾わされてるっていうような感じで、最初ですよね。これはもう完全にですね。はい。なんとなく顔は浮かぶんですけど。
ありえないよね。どんな契約したんだよって。でまあ、契約書、まあ、その出だしもそうだけど、はい、個人的意見としては、はい、ここで、はい、変えるっていうのが、
そうなんですよね。
変えたらどうなるかが分かるだろうと思うけどね。はい
はい、だから、まあ、確かにですよ、関西ブロードバンドさん、指定業者になった直後ですよ。うん、まあ、いろいろ確かに、ありましたね。
ふざけんなボケ。
そうそう。今でもゼロではないですけども、まあ、だいぶ改善
されて、そうそうそう、そうなんですよ。
やっと待った甲斐があったなって。
本当本当。なぜ今更なんだよ。
そうですね。だからそこら辺の最初の頃の印象が悪いままで、状況が変わったことをよく把握してない議員さんたちが、さあ、今がチャンスだ、首を洗って待ってるで、ぐさっといったようなですね、そんな感じだったのかな、
ね。お前が6億払えって
ことね。はい、本当ですよね。で、それでまあちょっと続き、6月会議で可決したインターネット回線使用料の約3362万円の補正に続き、だからですね、6億6000万に、さらにこの3362万も使ってるわけなので、まあほぼ7億。
3300もさ、はい、最初の時点でね、はい、言ってたんですけど、はい、いや、安いんですよ。光回線として安いから、これは機材を変えるときに、絶対追加で予算がかかるから、こんな値段はダメだって言ってたのに、ね、何にも分かっちゃいない、ね。先を見てないんだよね。
結局、この6億6000万がついてきたというような形になるわけですよね。で、こちら書いてる通り、指定管理変更の手続きが問題なく行われていれば、本来必要がなかったはずの巨額の費用は、補正予算に計上されることは市民感情からすれば到底納得できるものではなく、議会は紛糾しそうだということで。
紛糾するかな？
そこなんですよ。だから、今回変えようって言った議員さんは、うん、まず、 なんで変えようと思ったのか、ね、今の状況を鑑みで、で、そしてこの変わった額に関して何を思ってるのか、
ね。本当本当。いや、だけどさ、はい、まあ、今日はほら、流れないから言うけど、はいはい、市役所と議員に言いたいんだけど、はいはい、素人の集団だから
ね。そうですね。です
ぐさ、はい、なんかコンサルタントだかな、はい、なんとか来たさ、言われるがままにさ、はい、バカなのって思うところがいっぱいあるんだよね。で、はい、IT 関係なんてさ、はい、なんかわからないやつがいっぱい世の中うようよしててさ、はい、IT のプロっていうやつでもさ、はい、お前はど素人かっていう言いたい時がいっぱいあるんだよね。困ったもんですよね。
で、まあ、正直なところ、一番、うん、ダマくらかしやすい業界ですよね。
うん、あ、本当ね。そうそうそう。
もう、だから、横文字を並べてたらなんとかなるでしょうぐらいの勢いでも詐欺ができるっていうね。
そうそうそう。
もちろん、カンブロさんが詐欺って言ってるわけじゃないですけども。そうそう。ただ、いいようにあしらわれてはしまってるかなという、ね。
まあまあ、もう、ど素人には全くわからない世界がいっぱいあるだろうし、うんはい、一般人なんか特にもっとそうだろうしさ。はいはい、ね、市役所の一般人の集まり
だからね。そうなんですよ。だから、ここの市役所の人たちに、別に知識がないことを責めるつもりは全くないんですよね。
そうそうそう。もう全部知ってるやつなんて世の中いないんだからね。そうそうそう、
いないですからね。だからそうじゃなくて、うん、なぜ担当者が、ね、独断じゃない
けど。ね、それはね、っていうかね、担当者ね、いつもね、昔からね、思ってるんだけどね、公務員さんにね、言いたいんだけどね、はい、2年か3年ね、はい、コロコロコロコロね、はい、変わってね、そんなさ、はい、何ができるんよって思うんだよね。ね、
だからもう、これはもう、僕たちの業界とかもそうなんですけども、うん、
おらんやろってね。
そうそうそう。
今日、さ、2年内科やりましたから、はい、次外科やりますみたいな、はい、お医者さんっていないやろって、はい、いつも思うね。
もうだって今回僕たちの業界とかで例えば新しい何々さんが来られました土木から来られましたとか言われてもですね、うん、別に土木の知識がすごい明るい方だったとしても、うん、いきなり医療に、
うん、ね
保険に来てもっていう
無駄だよね。 それでさ、はい、慣れた頃にはまた次のところ
に行くわけでしょ。やっと関係性構築できた
意味がわからないよね。いやもちろんね、はい、幹部クラスで、はい、いずれ全体を見なきゃ、うんね、俯瞰しなきゃいけない人たちは、そういうのもいいかもしれんけど、うんはい、一般の職員はさ、一生さ、そこでさ、ひたすらさ、それをプロになるべきだと思うけどね。は
い、そうなんですよね。
ね、納得できない。はい、
もう、ここら辺に関してもですね、市議会でいろいろ、はい、追及をしていただけたらいいかなと思うけど、その追及する市議会がどうなるかなっていう
ところ です
ね。
漢字読めない人とかさ、もうさ、訳がわからんよね。うん
はい。ということで、まあ、こちらに関してはですね、僕は正直なところ、要するにまあ、6億6000万これやったところで、要するにもう完全に、うん、何もかも分取られたから、もう一からやり直すっていう形になると思うんですよね。うんうん、そうなった時に、また、最初のあたり、いろんなトラブルが生じて、ね、そしてその議員さんは、あそこもダメだったじゃないかとかまた言い出して、でそれで、
どうするん
よね、6年後とかにまたこんなことしないよねっていうですね。ね
どうするんって、はい、6年後も。次のもなんかこう、もっとさ、はい、40億かけた時にね、まああれ国の予算、はい、ほぼほぼ国の予算だったからさ、はいはい、あの時思ったのにさ、もうそのまんま、はい大手にお願いしますって。はい、
そうそうそうそう。
ね、
う
ん、ドコモさんとかにお願いしますってやってりゃさ、ね、なかなか難しいよね。はい、あの時もね、優先引かないでね、はい、無線にしなさいって言ったんだけどね、提言したんだけど、今からの時代はさ、
ね、
優先じゃないっつって言ったんだけどさ、ホラー見ろリスに感じられるじゃねえかよ。でもさ、先を見ようよ、先を。
もう今回、もう間違いなく東京オリンピックを機に 5G だったりとかですね、スピード連携とかどんどん、だから 5G に特化した、どっかでね、大手とコラボして、そんな離島があったりとかしたら、これはちょっと。
SDGs 入ってるんだからさ、5G をさ、
とっとと、
やるとかね。
確かに。
ただその 5G 自体は 4G とかに比べたらものすごく飛ぶ範囲が狭いわけじゃないですか。そうするとアンテナいっぱい立てないといけないんですよね。これはなんか、信号機の上に立てていいみたいな法律改正があ
ありましたね、はい、ね、はい、
都会はほら信号機いっぱいあるけどさ、はい、田舎は信号機ごとに立てたってさ、届かないもんね、次の信号まで。やっぱなんか考えないといけないでしょうし。やっぱりね、もう10年前の時に無線だっちゅったのよね。どうするんだろうね。無線だったら、今度は、なんで楽天さんがやってるみたいに、
はい、
いやものすごく、はい、その、機材を変えるんではなくて、うん、サーバー自体を入れ替えるだけで、全然変わってくるっていうシステム組んでるじゃないですか。
はい、
ああいうこともできたのにね。
そうそう、あれ賢いですよね。
いや、賢いと思います。うん、だから楽天はこれから、 次のやっぱり、なんだろうな、設備投資的なものの伸びが抑えられるから、結構いくんじゃないか。嫌いだけどね、楽天は。
僕もあの、楽天はですね、今週は特にですね、うちのエースを取られてしまったんです。
何
ああ、そういうことか。ビッセルさんですよね、もう本当に。
ますます。
そう、楽天の感情がちょっと今、一番高まってる。
なるほど、なるほど。
ところですね、はい、ちょっと。
ね、でも賢いんだよね。
はい、そうなんですよね。
賢いやつがやってよって思うんだよね。
やっぱり孫さん三木谷さんですね。やっぱ稼ぐ人は、うん、まあ非難を受けることもありますけど、やっぱ賢いんですよね。
まあまあ、まあ、そうな、うん、なんだろう、あの頭出る人は、はい、頭叩くやつもいっぱいいるんですよね。うん、でもこれがさ頭さ、はい、すごいところに出てるからさ、はい、叩くやつが届かないや
ね。そうなんですよね。
お前らそんなもんで叩いてもしょうがねえよみたいな人がガンガン言うんだよね。
はい
うんうん
はい。ということで、もうちょっとケーブルの話をしていったらですね、あの、2時間ぐらい
で、ね。はい。24時間ぐらい喋るかもしれない、
ね。
はい。
ちょっとこの辺で、と思うんですけど、じゃあ次はですね。
どうなるんだろうな。はい、まあ、とにかく、あの、なくなったら困るから、
ねはい。そうですね、もうおっしゃる通りで。
今はもうインフラだからね。はい、
もう、せっかくあの、これからのシーズンですね。で、これの話もちょっと、あの、要するに関係してくる話ではあるんですけども、は
い
はいはいはい、
催
事、まあ、
燃え仕事ですね。はい、
そうなんですよね。
6億あれするんだったら、次のやつにさ、1億ぐらい払ってさ、はいはい、もうさ、ごめんねって言った方が早いよね。うんわけがわからんな。
もう最初の、あの、本当に、カンブロに変わった時に一番最初で、例えば工事の遅れだったりとか、うんうんうん、まあ、あの、設備の不備だったりとか、いろいろあった時に、うんうんうん、そこら辺で契約違反だって言って、その時に蹴ってしまって、うん、ただ、あの、もう最初のうちにですね、
そうそうそう。
ごたごたって、でも、もうあれからやっぱり努力はしてくれたからですね。
いやいや、そうなんです、はい、最近別にそんな、はい、まあまあ確かにね、はい、あの、いろんな不満はあるけれども、はい、それでも全然こう。
だし、そもそもあの、まあ、回線事業じゃなくて、あの、ケーブルテレビの方も
ケーブルテレビはねすごく番組もすごく良かったです、
ね、あのやっぱりあのキー局と比べてしまうと、うん、同じ番組ばっかりやってるとかいう人はいらっしゃいますけど、そうそう
世の中のやつキー局と比べんなよって予算全然違うだろうと思うけどね、
皆さん一回ですね、うん、あの東横インかなんかで本当にそうですよ津島ケーブルテレビを見てください
と俺だってあの、はい、息のケーブルテレビ、はい、カンブロさんがやった時に、はい、あすげえなって思った
の、そうそうそう、うん、あのだって福岡で J コムとかが、うんうんうん、J コムチャンネルとかやってますけど、うんうん、J コムチャンネルチャンネルなんかなぜよっぽどいいですからね。
いや本当本当本当。だからそのねケーブル部門はあれとしてもね、はい、テレビのやつはもう最初から、はい、すげえなってすごい感心してた。
はい。
うんまあ、セットはあれだったけどね。安っぽかったけどね。
はい、あそうですね。
あれはセンスをもうちょっと欲しかった、
ね。あそこら辺、あの、予算がないから、結構あの、そこの100均でいろいろ買ってくれって言ってました
ので
。
これ100均のあれだな、飾りだなって思う時があるからさ。やっぱさ。
クイズなのかなと思ってね。あの、ダイソーで探してきてくださいって。
いや、でもね、はい、全然、うん。
いや、いいですよ。
僕もな、ずっと津島とか行ってると、はい、やっぱりね、ホテルとかって、ねはいはい、なんだこの、ケーブルテレビって思ってたもんね。
はい。はい、ちょっと
ただ文字が出てるだけだ
ったもん、ね。そうそうそう。ちょっと話題が飛びしますけど、はい、東横インさん大変ですね。
そうだね。
最悪ですね。
最悪のタイミングで開業です ね、
ですね、
あれはね。
9月の中旬です
よ
ね。9
月だって言ってましたね。
はい、そうですね。まあ。
どうすんだろうね。
九州の全国一敷地面積の大きい東横インという、
うん。そうなん
そうなんです。
マジで？
ジャカツ店ですね、東横インジャカツ。
それは知らなかったです。
はい、もう、ちょっと知り合いに聞いたら、激減も激減だそうですね、やっぱりですね。
いやいや、うちのスタッフのお父さんとかが、はい、まあ、うちのスタッフ、対馬出身の子がいるんだけど、はい、お父さんの仕事とか、激減とか、
はい。ああ、やっぱそうですよね。うん、だから今、多分全国で一番、対馬が、ね、被害を食ってるような。
からはい、今、対馬に行こう。
はい、そうです。もうおっしゃる通り、ね、今それが言いたかったです。もうみんなで対馬に旅行に行きましょう。で、僕はですね、常々思ってるのが、九州衛星さんですね、うん、もうちょっといろんなとこ飛びしてますけど、うん、もう正直、
はい。むかつくあれにどんどん。は
い、もう動画線がどんどん。壱岐対馬間って、ほんと空気を運んでるわけですよ。
本当だよね。もっと安くしろって言ってね。
そう、だから、壱岐人が対馬に行って、対馬の魅力を伝えたり、対馬人が壱岐に来て、魅力を伝えたりとかして、はい。だから、さっきの、まあ、SNS の話とかもオープニングでちょっと出ましたけども、要するに、宣伝する人間が2倍に増えるわけですよね。だから、この、九州線が、空気を運ぶぐらいだったら、壱岐対馬間だけ値段をガクンと、
そう、
遠見を落とすとかですね。
いや、もうなんか、対馬行ってる時、本当に空気運んでるみたいなもんですよね。はい、
そう。 もうあの大の字になってもお釣りが来るぐらいですね。そんな感じですもんね。私
たちは貸し切り状態だからさ、はい、まあほら今の季節はね、はい、あの稼ぎ時でしょうから、はい、そうは言わないけどさ、
あのなんですかダイナミックプライジングでしたかね。ああいうような感じで明らかにこの頃あの平日の
時間帯でね、時間帯によって絶対人乗らないよねそうそうそうっていう時を安くするとかね、はい、そういうの考えればいいよね。
はい、いやもう本当に、壱岐の方で、あの、6割7割ぐらいの方は、遊びで対馬に行ったこと、うん、6割7割で聞かないですね、うん。遠征とか仕事を除いたら、多分9割5分ぐらいの方が、遊びで行ったことないと思うんですよね。
多分多分。
で、本当にあんだけ毛色の違って、うん、あの、離島。
そうそうそう。
そう、壱岐と対馬、ね、こんな離島でも違うんだってですね、うん。
今からもうちょっとしたら秋になったらね、対、は、馬、い、とか、あの、なんだっけ、楓とかすごい、
は
い、
紅葉ですね。
紅葉がね。
島全体が紅葉してますもんね。
壱岐あんま紅葉ないです
ね。ですね、だからそういうふうな、壱岐にないもの、対馬にないものっていうのがありますので、あの、で、前もちょっと言いましたけど、あの、対馬でですね、うん、あの、マラソン走ってたらですね、はいはい、3年連続ですよ。はい、3年連続、壱岐ポッドキャスト聞いてますって言って、僕はトリニータリーにも来てるから、うん、気づいてくださって、はいはい、毎回同じ方が声かけてくれるんですよ。必ず。だから、対馬にもリスナーさんは少なからずいるみたいなので。
じゃあ、対馬ポッドキャストも誰か始めてください。
は
い
ねは
い、
ちょっと今、対馬絶賛しましたので、はい。あの、壱岐のことも対馬ポッドキャストで絶賛していただけた
ら。いや、面白いですよ。今、まこちゃんさっき言ったみたいに、はいはい、たった60キロぐらいしか離れてないのに、はい、こんなにも違うのそうそうそう。があるからね、はい。食べ物だって美味しいし、違うしさ。はいはい、景色も全然違うしね。
はい、でも、あの、確かに壱岐の方がおっしゃることが分かるのは、うん、同じ距離、ほぼ同じ時間だったら、うん、それは福岡行くよって。まあ、気持ちは、気持ちは、ね、だからこそ、だからこそさっき言ったように、うん、もうあの空気運ぶぐらいだったら、子供はただでも行くぐらい。
あ、本当ね。そうそうそう。
はい。あの、子供の遠足にいかがでしょうか
ね。そうそうそう、はい。いいですよね。
そんな感じで、はい。もしよかったらですね、九州生さん検討いただけたら、ポッドキャスト聞いてる九州生
あの船が入ってこないとダメなんだよね。はい、ね飛行機なんかほら空気運ぶよりはって言ってすごいじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう、
ねはい。やっぱね、一社独占だからこういうことになるんだ
よね。うん、そうですよね。はい。ということでですね、ちょっと次のニュースにそろそ
ろ。いけない。
言うかなと、はい。思うんですけど、これは、壱岐新聞さんの、8月9日付2面になりますけども、うん、催し事、はい、祭事もキャッシュレス、福岡で PR イベントということで、市ふるさと商社は7月18日、福岡市のソフトバンク福岡オフィスで、うん、壱岐の PR イベント、壱岐、壱岐ペイペイナイトを開催したと。夏の観光ハイシーズンを前に、同社とその関連会社の職員に対し、壱岐を宣伝するのが目的、うん、会場では PR 動画を放映しながら壱岐焼酎の試飲即売に加え壱州豆腐やアスパラガスをつまみに販売、うん、職員からは壱岐にはまだ行ったことがないが今年はぜひ行ってみたいと、うんまあ、ここまではまあ普通のなんかあの、うん、物品店みたいな感じになってるのかなとですね、うん、そして新たな取り組みとしては実施したのが完全キャッシュレス化、うん、もう現金ダメですよと、うんはい、支払いはスマホ決済アプリ PayPay のみで行ったと、うん、しふるさと商社の出口局長、うんまあ、都心部で催し事を行うとキャッシュレスの支払い要望が年々増加していると、うん、今回初めてペイペイのみの催し事を行ったが、うん、レジで現金の受け渡しがなくスムーズで間違いも起こらず集計もすぐに出る、うんうん、これまで
現金もないし、ね
はい、これまで現金のみだった催し事の支払いを見直していきたいということですね、うん、もう完全におっしゃる通りでございますというのはですね、で、うん、たださっき、あの、オープニングでちょっと出ましたけどね。うん、まあ、セブンペイがあんなことにはなっちゃいましたけど、まあ。
多いよね。
ペイがですね。
うちもまあ、しょうがなくて、はい、まあ、しょうがなくて、しょうがなくて、はい、あの、ペイペイで使えるようにしましたけど、はい、なんかさ、はい、やる方からするとめんどくさいんだよね。はい、で、使う方もさ、めんどくさいですよ。はい、あそこに残金が何百円ずつ残っていってさ、はい、使えないお金がいっぱいあるからさ、はい、結局チャージしなきゃいけなくなって。別に和音とかでもいいし、何でもいいんだけどね。
はい。だから結局はですね、やっぱり、あの、最終的に、ペイペイとかを使っていった時に、キャッシュレスになれて、うん、それで、まあ、今まで使ってなかった方が、あの、非接触型と言われるものですね。そこら辺に慣れてきたら、うん、こっちの方が便利じゃんって、やっぱなってきて、ね、結局はですね、あの、従来の電子マネーを使ってない人のところも、うん、あの、従来の電子マネーを使うようになって、うん、そっちに、来るんじゃないかなっていう気はするんですよね。
そう思います。はい。うん、だからそのなんだろうな、はい、なんかめんどくさいしさ、口座登録しなきゃいけないしさ、はい、口座のデータ取られるしさ、売買データも取られるしさ、はい、何が嬉しいって。はい、LINE と同じ匂いがするんだよ、ね。
ああ、そうですね。
LINE の時にね、はい、僕ら絶対反対してたんですよね。はい、 でも結局周りが、は
い、もうそう、ね、画像を崩されたっていう、そうそうそうそう、もうどうしても使わないと、まあね、業務連絡が取れないとか
ですね、俗に言うネットワーク効果で、はい、やっぱりこういっぱい使われているところが、はい、どうしてもそこに引きずられていってしまうんだよね、はい、それがいいかどうか別だからね。
で、もう正直なところですね、QR コード決済も、はいはい、僕は最終的には LINE Pay が勝つんだろうなっていう気はしてるんですよね。
でも LINE さん130億ぐらい赤字超えてたから
ね。はい、そうですね。あの、PayPay は僕はもう、あの、完全に、あの、怪しいなって、正直思い始めてるところがあって。
もうさ、
は
い、本当にさ、まあ、なんだろう、資本がでかいところって強いなって思うんだよね。はい、それに関してはね。
で、まあ、あの、そこにも、あの、ファミペイとか書いて
そうね。ありますね。はい、いろんなペイがあって、ペイペイペイペイペイペイペイ、はい、ね。めんどくさいよね。なんか一個でまとめて、はい、我々こう、仕事をする立場としては、はい、いろんな口座に振り込みが、はい、はい。めんどくさいですよね、これまた。
そうですね。うん。
だからどっか一箇所でやってくれて、はい、どこの決済でもいいですけど、うん、振り込みは一箇所に来ますよ、みたいなのが一番いいんですけど、うん、ペイペイさんは、うちはジャパンネット持ってるから、はい、ジャパンネットはもう翌日振り込みですね。
うん、ああ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです、うん。だからジャパンネットは別にいいんだけど、はいはいはいはい、うん。
だから一番今のところ、従業員はめんどくさいですけど、賢いのは、ローソンだったりとか、うん、まあ、リクルートのエアレジだったりとかもそうですし、うんうんうん、要するにもう、自分たちで既存のものを作るよりかは、
うん、超ない。
そう、いろんなものをですね。
でも逆に言えば、セブンイレブンさんは、今回セブンペイがポシャったんで、うんはい、どっかに乗っかるしかないから、逆に、最終的にもしかしたらそっちの方が勝つんじゃないかと思うんだよね。
はい。でも、ここでセブンイレブンはやらかしそうなのは、ここでもう一回奈良子に戻ると
か、うん。ありえる、ありえる、ありえる、ありえる。
いつでも覇権を握りたい会社なので。
まあほら、セブンイレブンはさ、ずっと王様で来てるからね。
そうそうそう。
業界では。
やりそうだなって
のが。やりそう、やりそう。
奈良子のサービスを手厚くしました、みたいな感じで。
やりそう、やりそう。ね、なんか。
まあ確かに非接触型っていうのは僕はですね、もう一回戻ってくると思うので、うん、非接触型に行くのはいいと思うんですけども、うん、まあ、そこは完全にね、うん、鉄道系が完全に淘汰してるっていうところがあるので、だから、まあ一番、ショッピング系で頑張ってるのはワオンですけど、
ね、
はい。ワオンもだからうまくファミマ、ローソン、ミニストップと連携したのが強かったっていうところなんですよね。
イオン、イオンさん、ね。
はい。ただ、ワオンがですね、アップルペイに対応してくれないのがめ
ん
どくさい
んですよ、ね。そうなんですよ。おっしゃる通りです。
はい、もう僕はアップルペイに、ワオンが対応したら一気に来ると思うんですけどね。
う
ん、
そう、おっしゃる通り。
まあ、ただ、まあ、それだけの利権があるんでしょうけど。
非接触型、もしかしたら、はい、アップルカードが来るかもしれない。
そうそう、おっしゃる通りですね。チタンカードいいっすね。
あのチタンカード欲しいですよね。はい。もう、配布が始まったんですよね。
アメリカですね。ね
なんか、はい、特定の人には、はい。作りませんかみたいに来るって言って、はい、来ないんだよね。
そうですか。
まだアメリカだから、ね。はい。いや、この絵、はい、なんとかして、アメリカの住所で、作れないかと思って。
は
い、
福田さん、例のアプリ、ディベロッパーの、あれは。
もう、ディベロッパー解除してるんで。
ああ、なるほど、なるほど。うん多分、だから、ああいうの使えませんかは、ディベロッパーとかには、優先的に来ると思うんですよね。
ソーシャルセキュリティナンバーも必要でしょうしね。はい。いや、なんか欲しいなって。日本で出たら、絶対アップルにするかな。
はいはい、
アップルで、JAL のマイレールがついてたら、
そうそう。
もうそれしか使わない。
そうですね。はい。
まあね、なかなか。
この前、そういえばですね、後輩が結婚しまして、はいはいはい、で、一気に遊びに来てくれて、うんうん、で、で、それで奥さんも連れてきて、まあ、うん、挨拶をしてくれるって感じで、うんうん、その3人でご飯食べたんですけど、うん、元 CA さんで、
はいはいはい。
はい、で、どっちですかって、メジャー系ですかって聞いたら、うんうんうん、メジャー系ですって、どっちですかって言ったら赤い方ですね。
赤い方
はい、おっしゃってて、うん、実は僕ジャルマイル使いでですね、っていう話
を。赤派ですから。
そうそうそう。いや、もう最近青派に押されてますね。ありがとうございます、みたいな感じ。
そうね。青派に押されてるよね。あ、でもさっきの QR コード決済で、ふって思ってることがあって、
はいはいはい、
神社のお賽銭とかも、はい、多分、はい、そっち方向に行くのかなって。あれだったら別に取られないわけじゃないですか。はい、自分でやって、はい、自分でやるしかないもんね。はい、
でも、あれ、京都の、神社
って。ありましたね。はい、なんか。
もうそれは、伝統として好ましくないので。
どっかでもやってたよ。
はい。
どっかやってたよ。どこだっけな。はい 結構有名な神社だった。
そうですそうです。でそれで京都の全体にこうお触れを出した、
うん、
で京都を全体にお触れを出すってことは全国にお触れを出しているのと同等だみたいな感じで、あの思ってくれみたいな感じで。
ああでもまあ伊勢派の人はな。
でまあね、あのこんなこと言ったら神社の人に怒られるかもしれないですけど、うん、まあですね、こんだけきっちりお金が分かってしまったら困るところもあるんでしょうね、いろいろですね。
そういうことか。
で僕は正直そう思ったんですけどね。
なるほどね。
はい。
あでもそこの部分は納税してないでしょ。
いや でもですね、なんかあどうなんですね。
そこは多分納税し、はい、宗教団体だからいらないんじゃないかな。
は
い、
例えばそのでも。例えば牛子だったり檀家さんとかに会計報告的なものはありますよね、おそらく。
ああそれはあるかもしれないですね、はい、あそれで嫌がってるだけ
なのかなって僕はですね、ちょっとうがった見方を、はい、してみたんですけど、
でも、はい、昔はそう、はい、あれだったけど今すごい厳しくなって、
はい、
初めて宇佐神宮行った時に、はい、株式会社宇佐神宮駐車場って、駐車場は、
はい、
の料金は納税しないといけないんですね、はい、なかなかやっぱり、はい、いろんな厳しいよね。もう一般人が取るよりちゃんと国会議員からちゃんとしなさいよ、
は
い、
そうです
わけのわからん抜け道ばっかりいっぱい作りやがって、
はい、国会議員もですね、なんかそのちゃんと登庁して、うん、チェックインしないと、
ね、
でチェックインしたらここにでキャッシュバックされる
学生だってちゃんとあれだよね、はい、居眠り超えたら
そうそう
加速度センサーで居眠り超えたらマイナスするとかね、
アップルウォッチ全員につけさせて、うん、それでからここからチャリンチャリン
引くっちゅう
引いていかれるとかですね。
本当だよ、あんなにいらんだろう、はい、
まあ正直なところまあ、キャッシュレスのニュースを上げたところ、まあ、うん、ここに触れることならこんな話になるだろうなとちょっと思いながらちょっと触れてみたんですけど、まあ
ね、キャッシュレス自体は便利だと思うんですけどね。
でもまあ、軽減税率の件ではもう10月からまあ、もういろいろこんがらがるでしょうし、うんうんうんうん、なんであんな下手打ちますか。
本当本当。いやいや、あれもね、なんか我々としてはほら、いろんな手続きとかがめんどくさくて、
はいはい、
そんなのをさ、6月までやるのにさ、あんな手続きさせたりさ、はい、レジ変えさせたりするんだったらさ、もういいじゃんって2ヶ月を落として1月1日から 10% にしますからさ、めんどくさくないね、はい。逆に言ってバカなんじゃないのって
思う。言語変更とかもそうでしたけども、でも切りがいいとこでは嫌なんでしょうね、なんか
何するんって、はい、レジ業界と結託してんのかっていうぐらいさ、はい、飲食店さんとか大変ですよね。なんかこの前もあったけど、
はい、
買って、
はい、
なんだっけ、遊園地で買って、
はいはい、
でその前を管理してる椅子に座って、はい、食ったら、
はい、
10% だけど、
はい、
持ち歩いて食べたら 8%
ってなったわ。そうあなんか、はい、
売る方はでも多分あれ8%でやるんですよね、はい、きっと。
なんかでもそこら辺もなんかいろいろ厳しくやっていくって言うけど、まあ混乱しすぎて厳しくやれないでしょうけどね、おそらくね。
たった10ヶ月のために、はい、もうね、わけがわからん、
はい、深野先生、エアレジとかエアペイとかああいう系はどういうふうにお考えでしょうか。
どうしようかなと思ってるところです、
ね。はい、だから今みたいにその軽減税率だったりとか、これからもうなんか政府のことだから、うん、例えば今回キャッシュレス 5% 減税とか、うん、ああいうような感じでなんかいろんな政策にそういうところを絡めてくる可能性はあるわけですよね、うんうんうん。で、そうなった時に。
もう Facebook のあれにします。
はい、ああ。
電子マネーにします。
ああ、なんですかね、貨幣価値が動かないってやつですね。
絶対国は嫌がるよね。
はい、そうですね。リベラか。リベラですね。はい。
絶対国はあんな嫌がるよね。はい、国っていう組織は、
はい、
領土があることと、うん、貨幣を発行できるっていう二つが基本ですから、うん、はい、そのうちの貨幣の発行権を取られたら、うん、はい、意味ないもんね。
う
ん、
だから今はもう大きな大前提としてマネーロンダリングに使われるだろうなっていう、そこで使用を推奨しないとか、そういうふうに言う盾はあると思うんですけども、でももしかしたらもうそっちが主流派になってきて、そしたら今度今の実際の貨幣がマネーロンダリングに使われる
ようにな
ったりとかですね、
そうだよね、
はい、仮想の ね、あの、が主役になってきた、そういう
可能性は。仮想は流れがわかるけど、はい、現金は流れはわからないですよね。
そうそうそう、そう、うん。まあ、ただですね、あの、各政府の思惑通りですね、うん、あの、まあ、いろんな、あの、半年に一回、年に一回ぐらい大きなですね、うん、あの、うん、ビットコインの流出、うん、ね、仮想通貨の流出なんていうか、うん、まあ、仮想通貨って言っちゃいけないって言ってましたね、そういえば。うんうん、何でしたかね。
はい、うん。まあ、いいやって。はい。
ね、この前もあの、北朝鮮が、
はいはい、2000億ぐ
らい。2500億円ですかね、なんかとか言ってましたけども、うん、北朝鮮もすごいですね。
すごいよね。その同じことを思います。すげえなと思います。
はい、感心するなと思って。
本当本当。もう、取られる方も悪いね。はい、
その人たちが年収どれぐらいもらってるのかが知ってみたいなと思うんですけど、忠誠心だけでさせられてるのか。
そうだろうね。
そうでしょうね。
きっとね。
多分、そういう人たちって、だって多分、あの、アメリカとかに行ったら、億ドルぐらいもらえそうな、稼げそうなんですね。なんか技術を持ってそうな人ですよね。
いやでもそこまで技術行くんだったら個人で、はい、あの出て稼いでもいい。
そうそうそう。
だから
アメリカとか行ったら個人で多分それぐらい稼げる人だと思うんですよね。そうはい。
だからね、でも不思議だよね、あの国ね。はい、輸出規制にしてる、はい、あの、ベンツのオープンカーとかで出てきちゃうからさ、はい、そのベンツ一体どっから輸入したのみたいな話になりそうだからな。はい、なかなか不思議でどうなりますかね。なんか世界情勢がなんか混沌としてるから。
そうですね。うん、まあ今ちょっとね、株価もなんか大変なことになってます。うん、まあ最近ちょっと盛り返してきましたけどね。
うん、オリンピック出ないとかいう国も。
ああ、そうですね。どうぞどうぞってなんか言ってる人がいっぱいいます
よ、ね。そうそう別にさ、出ないのは別にそういいんじゃないですかって思うけどね、個人的には。
福山先生、ここでお知らせなんですけども、うん、なんとですね、普段ネタがない、ネタがないって言ってるんですけど、うん、ニュースだけで30分を超えました。
もうそもそも、そもそもあやな。
はい。
そろそろ終わるか。
はい、そうですね。はい、ということで、来週から通常放送に、うん、はい、戻って、あの、毒のない放送はい、お送りしようと思いますので、はい、で、また、あの、最初にも言いますけど、うん、ikipc76@gmail.com ですね、うん、もしよかったらご利用いただけたらと思いますので、うんうんう
ん、はい。いきなり苦情のメールか。
そうですね。そうですね。はい、あの、ちょっと、大手の苦情メールは読まないので。はい、ということで、今週の劇場ポッドキャスト終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。